この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は3月2日日曜日にお花茶屋駅から徒歩11分ほどのところにあります四つ木地区センターで行われました第29回四つ木地区センター祭りに波代理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は晴れ、最高気温が20度を超えまして、3月とは思えない日差しが照りつけ、上着もいらないイベント日和となりました。四つ木地区センター祭りは3月1日土曜日から2日間行われまして、四つ木地区センターを利用している団体が日頃の成果を発表する場となります。私がお邪魔した3月2日は3階のホールにて午前9時から開会式、そして午前9時30分からは太鼓やダンスの発表などが行われました。また四つ木地区センター前の屋外や引船川親水公園では、利用団体のイベントブースや焼きそばやくじ引きなどの模擬店なども出店しまして、たくさんの人でにぎわっていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では日頃の成果を発表されていた皆さん、出展団体の皆さんにお話を伺います。
和太鼓キランと言います。キランは星の音と書きます。今日は北島三郎さんの祭りとか、その他まあよく盆踊りで耳にする河内おとく節とか、知恵っ子よされとかね、それからヤギ節とかソーラン節、そんなものを演奏したいと思います。活動は普段この地区センターの活動室で太鼓の練習してます。月に2回ぐらいが平均ですね。いろんな曲を聴きながら体を動かすことはとても楽しいし、太鼓打ってると汗かくんで運動にもなるし健康にもいいし、とても楽しいです。今日曜日のね夜やってるんで、連絡いただければ体験見学自由にやっていただいてます。
東京土建と言います。本店立新聞会です。銅板と言いまして、銅の板がありますので、こちらで銅の特性を利用して叩いて文字を浮かび上がらせるっていうことをやってます。で30分から40分くらい、なかなか根気作業になりますので、ここは東京土建という労働組合でして、地元の職人さんなんかが集まってる団体になっております。
ペーパークイーリングという名前の手芸なんですけれども、細い幅の紙をカットしたものを物に合わせて巻いたりねじったり、いろんな技術があるんですけど、そういうので作品を作っているものです。私も実は去年このお祭りの時に初めて見て、うわーと思って衝撃を受けて、それで早速4月から細かいです。割と単純なものだとまあ2時間かそこらですね。ものすごい重層的なものとかですと、やっぱり何ヶ月のレベルに。こちらの地区センターでやってるのは毎月1回お教室がありますので、そこに顔を出していただくと私と同じように習い始めることができます。
翡翠会と申します。こちら四つ木の地区センターをお借りして練習してます。コロナから今週に1回になっちゃってるんですけど、あとはまだ自宅で練習するような感じなんですけど、楽しいですね。できないところができたり、やっぱりもうちょっと若い時は割とかけてたのが、その人ともにやっぱかけなくなってきちゃって、それはちょっと辛いですけど、はい、でも楽しいです。
彩雲書道会と申します。ここの地区センターの場所を使いまして、月に2回水曜日と日曜日の午後からやっております。でこれは半節の軸装、1年間皆さんコツコツと書いて鍛錬した作品なので素晴らしいと思います。あとは半紙とほとんど色紙の作品になってます。今年はこちらに通っている方のお孫さんも展示してくださって、小学生が2点出てるんです。たくさん紙に練習して色紙グラデーションになってる素敵なのなんですけれども、それに一発勝負で書いていただいて、でせっかくなのでってことで、額も見た目立派なんですけど中身は段ボールで、周りは和紙を貼って手作りです。お一人は花で、花にあったような雰囲気と、あとは豪ですね、力強い字の方の、そういう形でもう全部1から10まで手作りです。4年生の子から、あとは最高齢で今年92歳になる方も幅広く展示しております。やはり基本が大事なんですけれども、それが自分の個性も合わさってきて、年齢とともに枯れた線とか重みのある線とかも出せるようになるので、いくつになってから始めてもいいものだと思います。
改装法の翼会っ っていう自主グループです。改装法ってテーマを決めてこう集まってきていただいて、できるだけ子どもの頃の話をしていただく。そうすると脳が活性化して、まあ医学的には認知症の予防にもなるってこう言われていて、でしたがってここのブース、子どもの頃のおもちゃとか、あと昔の生活用品とか飾って、こういうものを見て昔を思い出してもらう。で一人一人話をするんですよね。で4つの約束があって、ここだけの話だからよそ行ってしないと、従ってメモを取らない、それから話を折らない、黙って聞くんですよね。その人が話していることが真実であれ嘘であれ、みんなその人が言うことがそうだっていうことで、途中でちょっと違うんじゃないとかね、それ絶対ない、黙って、でできるだけ子供の頃の話をする。
私たちは四つ木地区民生院児童院協議会のブースになります。四つ木で困ってる人がいたら、ぜひ私たちにご相談くださいっていうここのブースです。東四つ木立石の高齢者総合相談センターに質問があったり困ったことがあったりすると、直接私たちからアポイントを取ってつなぐようにしてます。困りことがあったら何でも地区の民生委員にご相談ください。待ってます。
小学校のねワクチャレなんですけども、授業終わって期日10日ぐらいですかね、だいたい半分以上がこう登録してますけど、出席するのは今4年5年6年なんですけど、だいたい30人前後ですかね。で来てまず宿題やったりして遊んで、3時頃から5時頃までお友達と遊んだり、体育館で遊んだり、校庭で遊んだり、あとお部屋の中でお絵描きしたいと。これは子どもたちに描いてもらったんですね。ここに展示するので絵描いてくれませんかっていうことで、皆さん心よく描いてくれて、であと押し花教室をやったりとか、粘土でアクセサリー作ったりとか、そういうのをやったりとかもしますけども、他の学校は1年生から入ってるところもありますけど、四つ木は4年生からで、今学期は9月から3年生も入れれるっていう話になってます。こうやってもらう人が少ないんですよ。それでちょっとね、本当は毎日やってあげたいし、ね、ずっと子どもたちがね遊びに来るのに来てあげたいんですけど、人がいないんです。
東京都県葛飾支部の本殿立石分会って言って、この地区の職人さん300人の会ですね。そこで包丁研ぎと親子工作教室、住宅相談などをやっております。
保護士になっていただく方が少ないので、ぜひとも保護士がどういうものであるかをご説明して、まあ、ビラを配って保護士になっていただくようにね、そういう啓蒙活動のために、まあ、ボランティアでみんなでかき集めたものを売ったりゲームをしたりして、なるだけ人目を呼ぶようにねいたしております。何にも条件はないんですよ。ただボランティアに徹する仕事ですから、罪を犯した子どもたち の再生というか更生ですので、まあ、優しさだけがもうそういうことだけですね。あと彼らに対する共感、そういうものだけがやっぱり必要なので、年齢も経験もそれから学歴も何にも問わずに、ね、ボランティアに一心になさってくださる方を皆さん募集しています。観察所にお問い合わせても結構ですし、葛飾区には葛飾区保護司会で、まあ、各分区がありまして分かれてますが、葛飾区保護司会に通っていただければ大丈夫です。
NPO 法人葛飾幼児グループの場所です。私たちは児童発達支援事業っていう、ハンディのある子どもたちの療育をする施設をメイン事業としてやっています。他にも青戸の5丁目にあるプラスチョイスという自主生産品販売所の運営などもしているんですけども、あと今日は多目的ホールで発表するヒップホップ、はい、ハンディのある人たちのヒップホップの教室もやっています。多少は運営費の足しにしようかなということでチョコバナナを販売しております。
これは本殿消防団の要するにアピールなんですけれど、小さいお子さんに防寒着を着せて写真を撮ってね、消防団も募集してますよってことでアピールをしてます。消防団とは普段別な仕事をしてて、でこの服装をした時は特別地方公務員になるんです。5年以上やると退職金も出るんですよ。それと本番の火災だとか訓練だとかやれば 講師なんですけれど少しいただけるっていう感じですね。健康な方だったら誰でも入れるんですけれど、なるべく若い方に入っていただいた方がいいんですよね。私ももう年になっちゃいまして、でも女性もね、この本殿消防団は108名いるんです。で男性400名いますから。で東京都では世田谷消防団と本殿消防団がもう一番人数が多いですね。まあだからいろんなところで活躍してもらってます。
今日は緑の羽共同募金をやっています。こちらはボーイスカウト葛飾2団の1年生から幼稚園の団体で、年に2回ですね、あの緑の羽共同募金やってますので、それご協力をお願いしているところです。あの緑の羽募金というのは日本の森を育てるお仕事に使われています。今ちょうどですね、大船渡の方でも山火事があると思いますけども、そういうところにも使われることになるかと思います。
では来場されていた皆さんにお話を伺います。
ね、家族で来ました。いや初めて来ました。すごい賑わっててびっくりしました。楽しいです。今子供がいるので、結構あのくじ引きとか、あのコロコロボール投げとかやってきました。食べ物もいっぱいあるのですごい楽しいです。
こんにちは。よっしゃ、ジュブちゃんとジュイちゃんとこっちゃんとチグちゃん、ポップコーンと、あとは唐揚げ、あとポテト、みんなで遊んだ。今からこれから公園行って遊ぶ。
家族で初めてですね、あの保育園のパパ友さんから教えてもらって知って、すごい本当想像以上な規模で、本当子どもたちも楽しそうですし、ありがたいですよね。
家族3人で来ました。いや、あと2回目です。掲示板で見たり、
去年僕がですね、娘と散歩している時にたまたまやってて、で来たんです。太鼓を叩かせてもらって、じゃあ今年も最初から来ようと思って来ました。ポップコーンですね。まあ実際結構ここの区間でお店が出るから狭いのかなと思ったんですけど、結構密集されてるんで、あの満足度は高いですね。
私と娘とあのパパで来ました。3人で来ました。今娘がポップコーン食べてるのをちょこちょこともらいながら食べて、焼きそばを持って帰ろうと思って買いました。初めて来ましたね。子供の保育園 あのパパが教えてくれて初めて来ました。あの思ってたより全然にぎわってて人が多く出ててびっくりしました。ぜひ来たいです。
皆さん、リクちゃんとミカちゃんとポップコーン、お塩。
学校の友達と来ました。ポップコーンと、チョコバナナ食べてます。おいしい。
クラスメートと来てて、今唐揚げとポテトとポップコーン食べました。ゼリーすくいっていうのがありました。なんか友達に教えてもらって、
今日は友達と来ました。今はポップコーンと唐揚げ食べてます。ゼリーすくいとヨーヨーをやりました。はい、楽しいです。お母さんがあのポップコーンをあのやる人みたいなやつだから、もしよければ友達と来ればって言われて。
いかがでしたか。四つ木地区センター周辺に太鼓の音が響き渡り、お祭りムード一色となっていまして、いい匂いに導かれたたくさんの皆さんが飲んだり食べたりと、一足早い春を満喫していました。そして手芸や書道や太鼓など、日頃頑張ってきた成果を発表していた皆さんの表情がね、大変明るくて、私も元気をたくさんいただきました。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。